全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはその者なり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌541番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美18番。どういたします。一週間の生活を守りたまい、豊かなお導きを受けながら日々を過ごして、また新しい聖日を迎えることができましたことを感謝いたします。聖日のわずかな時間を割いて、私どもは心を尽くしてあなたを礼拝しようと願っております。そしてこのような誠実が積み重ねられて、私どもの生涯が導かれてまいることを信じます。 あなたはこの日を多くの意義を持たせ、特に私どもが守るべき日としてお与えくださいましたことを感謝いたします。あなたは天地をお作りになって、この日にお休みになり、この日を安息の日としてくださいますことを感謝いたします。その安息の日を新たな意味を持たせ、新しい安息の日を次の日に設けて、主の復活をお与えくださいますことを感謝いたします。あなたが私どものこの地上の生活を誠に命あるものとするために、この日を祝してあなたの御栄えのために用いてくださいますことを感謝いたします。あなたの御祝福によりまして、私どもが力を込めてあなたの御栄えのために生きる決心を与えられておりますことを感謝いたします。私どもはあなたに許されて、自分自身の生活を自由に進めておりますけれども、そのうちにいつの間にか愚かな考えに捉えられ、この生活があたかも自分のものであるかのように思い、自分の考えだけで進めていけるものであるかのように思い、あなたに対する責任を忘れ、あなたが私どもを作ってくださいましたことを忘れておりますことを申し訳なく存じます。願わくはどうぞ新しく聖日を迎えましたこの時にあたりまして、私どもの生活が全く新しくせられますように、導いてくださいますよう願います。そしてこの生活が本当に新しくなるために、御言葉をお与えくださいますよう願います。幾度も失敗し絶望し、自分の力なさに虚しくなっております私どもに、あなたがすでに幾度となく聞かせてくださいました救いの御言葉を今一度新しく聞かせてくださいますよう願います。どうか主が十字架について私どものために死んでくださいましたことが本当に私どもの命になりますように、日ごとにそのことを思い、そのことを感謝し、またそのことに励まされて私どもの生活を進めていくことができますよう導きたまえ、この与えられます救いが本当に完成せられますために、毎日の生活を励むことができますよう導きたまえ、この日も私どもはおのおの自分の生活の殻を背負ってここに集まっております。いろいろな願いを持ち、いろいろな懺悔を持ち、多くの喜びや悲しみを携えて参っております。願わくはそれらをすべて御前に注ぎ出し、そしてあなたの御祝福を受けることができますよう導きたまえ、私もの信仰の友らの上に祝福を与えたまえ、なお病床にありますもの、あるいはその生活においていろいろな戦いをしております者らの上に、あなたの守りと祝福を祈ります。あなたの教会に仕える伝道者が新たに起こされますよう導きたまえ、疫病のために苦しんでいる人々を、 また救援のために労する人々を守り助けたまえ。私どもの身近なところにありますもののうちに、この疫病のゆえに心なえ不安を抱える者を励ましたまえ。今週西東京教区の覚える千歳教会の上に御帰り身を与えたまえ。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第49章15節から16節前半、旧約1143ページ。イザヤ書第49章15節から。女が自分の血の身ごを忘れるであろうか。母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつける。新約聖書ルカによる福音書第22章31節から34節、新約154ページ。ルカによる福音書第22章31節から34節。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。するとシモンは、主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言った。イエスは言われた。ペトロ、言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。そこまで。誰が一番偉いかなどと愚かな議論をしている弟子たちに、主は恐ろしい予告をされます。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられたと。旧約聖書の呼ぶ記の冒頭を思い起こします。サタンの試み、それは人をふるいにかけるようなもの。ふるいにかけるとは、それは穀物の麦や米などの実とそのもみ殻とを分けることであります。それは人においては信仰が実として本当にあるのか、それとももみ殻のように中身のない口先だけのものであるのかを明らかにする、判別させる試みがふるいにかけるということであります。その時にふるい落とされて、もみ殻として信仰に挫折し、神様から、主イエスから離れていくのか、主は、そのように弟子たちのつまずき、挫折を予告されております。 ふるいにかけられる試みというものは、単純に苦難に遭うというだけには限りません。この後のペトロのような、問い詰められるような場面であったり、あるいは甘い誘惑であったり、あるいはあの良きサマリア人の例えのように、そこに困難な人がいながら見て見ぬふりをしていくというような場面であったり、あるいはやることなすことがうまくいっていく成功体験の中にあったりいたします。このサタンによる試み、ふるいにかけられるというのは、実にさまざまな形でやってくるのであります。この試みによってつまずき、挫折する経験のことを、旧約聖書では、打ち砕かれると表現いたします。人が打ち砕かれる、それは、実はそう簡単にはいきません。人は、苦しみを経験すれば、おのずと砕かれるかといえば、残念ながらそうではありません。人は実に頑なで、己の挫折を認めようといたしません。もしそれを認めてしまったならば、自分を失ってしまうような恐れを抱いているからでしょうか。その恐れが一層人を頑なにさせていってしまうのでしょうか。まるで自分自身にしがみついていくようであります。預言者エゼキエルは、そういう人の心を石の心と言い表しています。真に砕かれるとは、悔いる心、へり下る霊が伴う肉の心となることだと、旧約聖書の各書を通して、またエゼキエル書もなどの預言書を通して教え示されます。私たちは自分の心を自分で入れ替えることができるか。できません。悲しいほどできません。自分で自分を打ち砕くことができるか。後悔はいっぱいします。悪かったなという思いもあります。胸を打ち叩いて悲しむこともある。でも本当にそれで自分で自分を砕くことができているかというと、実はできない。そんなものが本当に砕かれるようになるのは、神の言葉によって神様に立ち返った時であります。真に悔いし砕けし魂となるべく、立ち返ることができるように、ここでシュエスは本当に弟子たちのことを思い愛して、この言葉を残しておられる、与えておられる。その言葉とは、私はあなたのために祈った、あなたの信仰がなくならないようにと。挫折の淵に転がり落ちる自分を、自分でどうすることもできない中、主に祈られている自分を知る。もみ殻のような信仰なき己であることが突きつけられ、いやおうなく明らかになってしまう。そこで自分に本当に絶望した人間は、そんな自分を自分で消し去ろうとしてしまう。 しかし、この主の言葉が聞こえたならば、きっとこの言葉が転がり落ちるのを止める。この言葉が命綱のようになる。主イエスがあなたのために祈った。その祈りのうちに自分が置かれている。そのことに気づかされている。それが私どもが決定的に滅んでいくことを止め、立ち返るターニングポイントとなっていく。あなたのことを祈っているっていうのは、その人のことを考えて覚えているわけです。頭の中にその人のことを一生懸命思い描くんです。ああ、この人は、あの人は今どうしてるだろうか。こういう病気を抱えて、どんな辛さを抱えてるだろうか。ああ、新しい学校や新しい職場に行って、うまくいってるだろうか。楽しく、新しい友達はできてるだろうか。あの人、この人のことを覚えるときに、その人が頭の中に描き出されて覚えるわけです。裏返して言えばそれは忘れることがないということです。本日の旧約聖書、イザヤ書49章の15から16節の前半、もう一遍読みますが、こうあります。ちょっと間、挟み込みながら言います。女が自分の血の身ごを忘れるであろうか。実はこの言い方には忘れるわけがないという反語というんでしょうか、答えが前提とされた、あるだろうか、忘れるだろうかと聞いている。女が自分の血の身ごを忘れるだろうか。忘れるわけがない。母親が自分の産んだ子を憐れまないだろうか。憐れまないわけがない。十月十日、己が胎に宿し守り、産みの苦しみを経て産んだ我が子を母親が憐れまないなどというわけがあるはずがない。そう言いながら、たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してないという。たとえ女たちが忘れようともってな、それは、それこそ逆説的な言い方なんです。そんなありえないことが、万に一つあったとしてもということです。私があなたを忘れることなどは、断じてないのだと言っている。そして続けて、見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつける。そう言われる。何があったって絶対に忘れることなどないのだということを言い表すために、なんと神様がその手のひらにあなたを刻みつける。この刻みつけるというのは、こう、切りつけるっていう言葉でもあるし、リビングバイブルなんていう、面白い聖書はですね、入れ墨を入れるっていう、訳にしたりしています。面白いですよね。つまり、洗ったり、こすったり、では絶対に消えない後に残す、ということです。刻みつける。何があった絶対に忘れることがない。この言葉は、主イエス・キリストのあの御手の釘跡となって成就しているのではないか。皆さん、今日のこのイザヤ書の言葉、覚えていらしたでしょうか。神様が手にあなたを刻む。 そのぐらいして忘れないんだって、覚えてるって、それがイエス様のあの十字架の釘跡の御手に成就している、そう言ってよいのではないでしょうか。あの釘跡のにある跡はまさに私だ。そのようにして自分が覚えられている、決して忘れられることなく主の心にその身に刻まれていた、その手があの立ち返った放蕩息子を抱きしめたようにこの自分を待っている、後になってそう気づくのであります。でも後になってです、そう言われてもペトロは忠誠を誓います。たとえ牢獄に入れられることになったとしても、いや死ぬことになったとしても、とそれでも自分は主に従う覚悟があると、それは自分自身の意志の強さを信仰と履き違えてしまった者の言葉であります。そこでは自分の心の強さが拠り所となっている。ですから信じると言いながら主イエスをより頼むことはしていない、自分を当てにしている。主はそんなペトロが当てにしているという自分というものがいかに無力であるかを説明するのではなくて、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うだろう、ただあなた方は裏切る、つまずく、そう言ってるだけではない、具体的に私のことを知らないと三回も言うんだ、そうはっきり予告された。この予告はペトロに言い逃れなくさせていく、ペトロを追い詰める言葉のようにもしかしたら聞こえるかもしれませんが、しかし実はこの主の言葉はペトロにとっての命綱になる言葉であります。それはすぐ直前に言われている、私はあなたのために祈ったというあの言葉があるがゆえにです。あの言葉があるがゆえに逆説的に、君は私を知らないと繰り返し言うが、私は君を知っていると言おう。あのイザヤ書49章の言葉を借りて言うなら、この手に刻みつけるように君のことを忘れることなくいつも覚えている、祈っている、知っている、心にかけているのだ、そういうメッセージとなるのであります。それは挫折によってただ負い目だけを追い、暗く重い過去を引きずり、それに縛られ続けていくのではなくて、そこから解放されて己の過ちや失敗から何かを学び取って前に向かおうとする生き方へと転換させられるものであります。主に祈られている、主に知られているのだ、御手の釘跡を私は見なければ信じないと言ったあの弟子のトマスに差し出して示されたように、今日この言葉をもって主は言われる。あなたはサタンの試みの中で挫折し、深い淵に落ち込み、心を閉ざし耳を閉ざそうとしてきているかもしれない。でもペトロ、ペトロと重ねて呼んだように、あなたの名を重ねて呼び、あなたのために祈った、今も祈っている、あなたの信仰がなくならないように、あなたが立ち返って行くように祈っている、待っている、 あなたのことを片時も忘れることはない。なぜなら、あなたは私の手に刻まれてあるのだから。ペトロが言ってしまう裏切りの言葉、私はあの人なんか知らないと言ったあの言葉が、主イエスのあなたのために祈っているんだという言葉のゆえに、それが裏返しになるんです。私はお前を知ってるぞと。主は弟子たちの挫折の痛みをご自分の痛みとし、その罪をすべて負い、十字架に苦しみ、死んで三日目に復活せられた。ついに全く贖いを成し遂げ、その尽きることのない許しを与えたもうた。弟子たち一人一人が、私ども一人一人がその許しを受け、立ち返るまでのプロセスは、一人一人異なっております。しかし、その十字架の許しを受けた者に、等しく与えられるものがある。それは、挫折の彼方に、兄弟を、友を力づけるという使命が与えられるということです。砕かれたものだからこそ、上目線で言うのではなく、へり下って、同じ人間、同じ愚かさと弱さを持つ神に作られた人間として、言うことができる。君の上にも、主イエスの祈りがあるんだ。君が立ち返るのが待たれている。十字架によって、帰る道は、開かれている。いや、私も祈られていたんだよ。本当に愚かな、この自分のためにね。自分に絶望して、ただもう、心閉ざして生きるしかない、というところから、自由にしてくださった。だから言える。主の十字架によって、砕かれることに幸いと恵みとがあると。詩編詩人や旧約の預言者もこう言っている。癒しめられたのは私のために良いことでした。私はあなたの掟を学ぶようになりました。主は打ち砕かれた心に近くいまし、悔いる霊を救ってくださる。主は打ち砕かれた心の人々を癒し、その傷を包んでくださる。高く崇められて、永遠にいまし、その名を聖と唱えられる方がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、打ち砕かれ、へり下る霊の人と共にあり、へり下る霊の人に命を与え、打ち砕かれた心の人に命を得させる。と。これら、古の信仰者たちの言葉が、今、主イエスによって私たちの言葉とせられる。さあ、友を力づけるべく、立ち上がろうではありませんか。祈ります。主よ、あなたは弟子たちにつまずきの挫折の予告をなさいましたが、それは挫折の彼方へと向かわせるための尊い御言葉と聞き感謝いたします。ペトロのように、なお自分の思いの強さに頼ろうとしてしまいますが、実際に訪れるつまずきと挫折の時に、 主の残してくださいました言葉を改めて聞き、あなたに立ち返るものとなさせてください。その手に刻むごとくに我らを覚えたもう主よ、あなたが与えてくださる使命を果たすべく勇気を持って立ち上がるものとなさせたまえ。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌273番の B。信仰告白、使徒信条、アーメンのみご祝ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
良き羊飼いなる主イエス・キリストの父なる神様、 迷える羊のような私たちを見舞いに招いてくださり感謝いたします。憩いの御際にて命の糧なる御言葉をいただき、皆を賛美できます幸いに感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。新しい人巡りも良き羊飼いの御声に従って歩んでいけますようにお助けください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌542番。可能な方はご起立を願います。祝祷いたします。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。